時々私タクシーをですね利用させていただきますけども、タクシーに乗りますと必ずですね自分に課せていることがあります。それはタクシーの運転手さんにですね話しかけることです。なんとか糸口を見つけてですね、野球の放送が流れていたら、野球からってとにかくその運転手さんと話して、到着するまでですね親しくなろうというふうに、いつも思ってるわけです。実はですね私、初めて聖書の話をその私に、伝えてくださった方が、タクシー運転手の方だったんですね。タクシーの運転手の方がセブンスデーのタクシー運転手の方が私にですね本当に魂込めて聖書の話をしてくださったわけです。一番最初にですね、その運転手さんのところに行って初めて、生まれて初めて聖書の話を聞いている途中で私はもう信じたんです。もうその瞬間にですね真理っていう言葉がもしあるならきっとここだろうってこの話だろうって言ってですねもうその途中で私はもう信じたんです。はい、ちょっとこのタクシー運転手さんの話をですね一番最後にしたいと思います。で今日はですね、暗い話です。暗い話から始まってだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん明るくなるかなって心配ですけども明るくなっていきたいと思いますね。今日は、お耳に、皆さんなさると思います、イエス・キリストを裏切ったユダという人物ですね。このユダという人物を、私たちあまり聞きたくない。聖書の中で食べ物があるとしたらこのユダの話はですねあんまり食べたくない、ちょっと苦味がする、お話であります。でもこの苦い薬をですねちゃんと味わっていると私たちはある病気にならない、私そう思っています。さあそれではユダの話です。イエス様は12人のお弟子さんたちといつも行動なさいました。そしてイエス様は自分は3年半経ったら、天に帰る、なので3年半の間にこの12人をですね訓練していこうと考えられていたわけです。ところがなんとその12人の一人がイエス・キリストを裏切るわけです。訓練して教育をして優しく導いていた弟子の一人のユダがイエス・キリストを裏切るわけです。ユダの裏切り、そしてユダという人物は、謎に包まれているんですね。で最近ですね、ユダに関する本が書店に出るようになってます。なんとですねユダの福音書、聖書にはマタイによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書ってあるけれども、ヨハネによる福音書はヨハネが書いたんです。ところが聖書じゃないんだけどもユダが書いたイエス様の物語っていうのが出てきたわけですね。ユダが書いた、あの裏切ったユダが書いた。でもこれはユダが書いたんじゃないっていうことがもう証明されてます。証明されて嘘っぱちだって分かってるんですけども、人々は聖書を読むよりもユダのこんな神から出たものであるとも言われるこういう本に飛びつくわけです。そしてユダはかわいそうな人間だ、実はいい人だった、誰よりもイエス様を愛してたっていう方向に行く本なんですよ。果たしてそうでしょうか。私はですね一度だけジーザスクライスススーパースターっていうですね劇団なんとかっていうところのですね劇を、見に行ったことがあります。チケットもらったからですよね、はい、それは置いといて。でその ジーザスクライストスーパースターのですね劇をご覧になった方いらっしゃいますか、お分かりになると思いますよね。ユダが主人公でユダがいい人間になっていくんですよ。果たしてそうなのかってことなんですよ、ね、人間はいろんなことを脚色しますけども、聖書にユダはどう書いてあるかです。さあじゃあ参ります。裏切ったんです。裏切りっていうのはこうです、ね、仲良くしましょうって言ってこの人が後ろにナイフを隠してる、これが裏切りであります。これ裏切りです、ね、さっきまで黒いチームにいたのに裏切って白いチーム、あ逆か、なんか分かんない、ね、分かるよね。そういうのが裏切りであります。はい、今日のお話はなぜ裏切ったのか、お金欲しさに裏切ったのか、そんな単純じゃない話は。そしてイエス様はご自分が選んだお弟子さんがに裏切られたわけですよ。いわばだらしない、一見だらしないように見、自分がユダを選んどいてその人に騙されたって、イエス様は知ってらっしゃったのかってことですね。このユダの話はもう一回言います。ちょっと苦い、あんまり考えたくない、心重くなる、でも読まなくちゃいけない、このユダの裏切りをちゃんと知っておくことが私たちが落ちやすい落とし穴に陥らないために知っておかなくちゃいけないんですよ、ね、はい、読みませんけども、なぜ聖書にユダのことが詳しく書かれているのかは、私たちが落ちそうになる落とし穴に落ちないために神様が書いてくださっているわけです。さあ行きます。ユダ、裏切り者のユダ、彼が初めて聖書に登場する最初の映画で言えば、最初に登場するシーンはマタイによる福音書8章の18節から22節、ここに彼が初めて登場すると言われています。その初めて登場してイエス様と初めて会話をする、やがて3年後には裏切る者と裏切られる者、それが初めて対面する箇所だと言われているんですね。読みます。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。その時ある律法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言った。つまり弟子にしてくださいと言ったんでしょうね。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子、私ってことです。私には枕するところもない。ここに言われている赤い律法学者が、実はユダだ。と、エレンホワイトは言ってる。ん？もし、そうなら、ユダだけが自分からお弟子さんにしてくださいって言ってきたんです。後の11人はイエス様が、はいあなた、はいあなたってイエス様から呼ばれたんです。でもユダだけは、ユダだけは自分から弟子にしてください、どこへでも従っていきますと言ったんです。この時イエス様が3年半後の裏切りを知っていたか知らないかったか、僕には分かんない、僕には分かんないけども、こう答えられたんです。どういう意味ですか。弟子にしてくださいって言ったらイエス様が、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、でも私には枕するところもないよって言ったんです。それはどういう意味、それはどういう意味ですか。狐にもお家がある、でも私には お家ないよ、弟子にしてください、私にはお家ないよ、つまりやんわりと断られたんじゃないかっていうような空気なんですね。あなたが私のところにやってきても、あなたが望んでいるような富や名誉は私はあなたにあげられないよ、いいのって感じ、って感じね。だからやんわりと断る。あなたが希望するその幸い幸せを私は満たすことできないよと言ってやんわりと断った。でこのあとイエス様とユダとの間にどんな会話が交わされたか分かんない、何があったのか分からないけども、ユダは断られたにもかかわらずお弟子さんになっているわけです。さあでユダどんな人物だったのか、情報はだいたいこのぐらいしかないんです。ユダの情報というのはまずユダはイスカリオテのユダって呼ばれてる。このイスカリオテのカリオテっていうのは大都会っていう意味なので、ですね、つまり東京出身とかね、大きな大都会で育って教育を受けた人物ね。そして先ほどの律法が学者っていうのが本当だったら、彼は大都会で教育を受けて学者まで到達した人物だったわけです。イエス様の後の11人はだいたい田舎、栃木県出身、宇治江町出身みたいなね感じ、関係ないけどね、はい。でユダはですね、ね、ユダはこういう考え方を持ってたわけです。こういう希望やこういう計画を持ってたわけです。有名になりたいなって、有名になりたいな、この東京の街でねみんなを圧倒するような有名人になりたいなってね、頑張って努力すればよかったんだけど、そう簡単にはならないですよ。高い地を手に入れたい、でもなかなかなれない、そんなことを考えていた時に目の前にイエス・キリストが登場した。この人の周りに5000人ものすごい人たちが集まってみんなを魅了してた。ユダもこの人すっごいって、見たことがないって、この人聞いたことがないような話をするって、この人絶対に王になる、みんなの指導者になる、よし、なんなかったね今ね。いいですよ、よしって、あの人についていったら有名人になれると考えたわけですよね。あのイエスは絶対王様になれる、あの人についていったらあれだけ人気があるから、あのイエスの側近になってたら私も望みのものが手に入る、こう考えてた。それは悪くはないですよね。私なんかも有名な先生の後こうやってついていってですね、今まで来たわけです。悪いことじゃないです。11人集まったんです。その一人がユダだったんですけども、この11人は個性もですね、性格も考え方もバラバラだったんです。明日やります、明日すっごい面白いです、ね、もうとんでもない人をですねイエス様が雇ったんです。みんな違ってたんです。でも共通点があったんです。何だと思います？共通点はね、これだったんです。一人一人が口に出さないけども、俺この中でトップね、俺が一番バランス的に感覚として、バランス感覚が俺すごいねって感じでみんな思ってたんです。みんな思ってたって書いたんです。それを口に出さないで密かにしまっといて、でもユダが一番すごかったって、俺一番だって、あとはね勉強なんかしてない弟子たちだって、俺大都会で教育を受けたって、俺いないとこれバラバラになるでしょ。ちょっと文章を読みます。ユダは弟子たちから非常に尊敬され、彼らに対して大きな影響力を持ってた。彼自身も自分の資格を高く評価し、 兄弟たちが判断力においても能力においても自分よりもずっと劣っていた、いるとみなしていた。口に決して出さない。だけど俺いないと困るでしょって、だいたいこのグループって俺で持ってるよねって思ってたって言うんです。これがどれだけ恐ろしいか、実は危険な状態なのかということです。それ分かんないんですよ。この高ぶりっていうのは甘い罪なので痛くない罪なんです。嘘をつくとかぶん殴るとか喧嘩するはね痛いんです。でも高ぶりは甘い罪なので分かんないんですね。ヒルティさん読まない、ごめんね。ヒルティさん、はい、皆さん読みました、はい、でイエス様の教育が始まるわけです。12人お弟子さんたちが、イエス様がですね一生懸命にこういうこと気をつけなさいねって、あなたたちが教会を作り上げていくんだからって言って、教えてくださるわけです。忍耐強くイエス様はですね丁寧に教えていかれたんだけども、ユダは聞いてて、俺の考え方と違うねってちょっと、まあ大体はいいけど、でも俺の考え方とちょっと違うって、まあ感動するよ、それは感動するけども私の考え方とちょっとずれてるねって。イエス様はいつも大切なのは愛だって、最後に残るものは愛だっておっしゃるけども、やっぱ金でしょって、その愛を手に入れるためにお金は必要でしょ。愛だってな、負け犬の遠吠えでしょう、ね、力、やっぱ力がないと世の中変えられないでしょ。結局政治力でしょうって。何が起こせますか、力なくて。親切で世界を変えられますか、愛が地球を救えますか。ちょっと私と違うねって、有名になることがなんでいけないんですかって、それを求めるなっていうのはおかしいって、ガンガン自分を高めていくことどこがいけないのって、イエス様がいけないっておっしゃってないけども、ユダにはそういうふうに聞こえてきた。そしてユダはある時気がついたんですよ。徹底的なこと、そして愕然となる。それはイエス様は王様になる気ないってある時気がついたんです。あ、この人政治運動や革命全く興味がないって、自分と救い主との距離を離れていればいるほど彼らは自分自身の目に自分が正しく見える。もう一つ、神とキリストについて無知であることは魂を高慢で独善的にする。自分を偉大で正しいと感じることは彼が神を知らないことについての確かな指標である。ものすごく愕然としたんです。もう一回いきます。何としても高い地を手に入れたい、そのためにイエス様についていけばそれが手に入れる。ところがイエス様はその気がない。王様に何とか担ぎ上げようとしてもイエス様は避けていく。すると私の夢は簡単に壊れる、どうしようか。でも彼は賢いからこう考えたんですよ。別たりとイエス様に従うんじゃなくて、ある距離感を持ってついていこうって、ある距離感を、べったりあの他の11人のように盲目的にイエス様べったりこうついていくんじゃなくて、ね、ある距離感を持っていこうって、ね、王様になる気ないんだから。でもふって王様になったらどうする。彼頭がいいからですね、その距離感を保つことが上手だった、ね、そしてユダは 見張っていよう、もう少し状況をよくどういう動きになるか見張っていようって考えた。私たちがさらに神の救いの助けを受けない理由は、天と自分自身の魂との交わりの経路が世俗心、虚栄心、優越感によって閉ざされているからである。もちろんユダの心の中に芽生えてきたクシュクシュクシュクシュクシュクシュクシュクシュクシュクシュクシュクシュっていうね、もやもやもやもやもやってしたものにイエス様は気づかれたわけですよ。そしてなんとかユダを助けてあげたいって、なんとかユダを正しい道にと思われて、イエス様がユダのために、ユダの成長のために、ユダが間違ったところに行かないために、イエス様がユダにある役割をお与えになった。何だと思いますか？ユダ、この仕事あなたに任せる、頑張ってやりなさい。何の仕事を与えたと思います？それは会計係、会計係やったことある人、町内会の会計係を今までなさったことがある人ね、はい、あの手をお二人挙げまして、どんな人が会計係に選ばれますか？もう正直でね、もう本当に秘密を守って、もうユダそうですか？このユダなんかにそんな役割を与えたらどうなるかって。でもイエス様は本当によく考えてですね、ユダが悪い道に行かないためにこの会計係を与えたんです。どういうことか説明します。つまりですね、イエス様はこうやって村々山々を巡って、田舎を巡ってですね、こっちの病気の人を治して、こっちの病気の人の目を開けて、そうするとですね、病気を治った人たちが、先生様、先生様、ありがとうございますって言って、うち何にもお礼ができませんので、すいません、うちでできたかぼちゃ持って行ってくださいって言うわけでしょ。ね、あるお金持ちは、先生、ありがとうございました。一つ、お使いくださいって言うわけです。で、かぼちゃとかいただいたそのお金がですね、全部会計さんのところに来るわけですよ。わかりますよね？わかりますよね？イエス様はとにかく苦しんでいる人を見ると助ける、そして金銭的に困ってたら、ユダおいでって。何ですか？袋の中から、1万円出して、でこの家族にそれ渡してって言われてたみたいなんですよ。ユダ、またですか？予算があるんですけどって。うん、来て、でこの人、この家族にちょっとお金をって言うんです。そしてたらユダが、いいですか、ユダが貧しい人にお金を差し上げると、その困ってる人は涙流しながら、ありがとうございました、ユダさん、本当にありがとうございました、助かりますって言って、もう泣きながら感謝するわけですよ。そういう機会をユダに味合わせようとなさったんです。そういう喜びは知らないんです、ユダは。ユダは名誉とお金があるっていうことが全てだと思う。だからイエス様はすっごいですよ。ユダに味わったことがない与える喜び、感謝される喜びを、そして人に使えられる喜びじゃなくて、使える喜び、それを全く知らないので会計係を任せることによって。ところが何したんですか、ユダは。その特権をユダは全部の金を扱ってた中から、みんなのお金から自分に密かに支払っていたんですよ。猫ババ、 おばあちゃんの猫って意味じゃないですよ。言わなければよかったなんだっけ、ごめんね先生、すいませんね、ちょっと我慢してくださいね、はい、何謝ってんだって感じですよね。そうね、ね、みんなのお金を自分に支払ってたんです。でもそんなことは続かないですよ、この世界でも。そんなごまかしがですね、何年も続かない。ね、その時に決定的な事件が起こる。ユダとイエス様との初めての対決場面が出てくるんです。それがこの前お話ししましたシモンという家に招かれた食事をみんなでしている時に、みんなで食事をしている時に一人の女の人が入ってきた。呼ばれてないのに、これ話しましたよね、何年か。呼ばれてないのにある元売春婦だった遊女が壺を持ってきて、泣きながら涙流しながらイエス様の足を拭いて、そして香油を塗ったんです。ものすごい高い香油を持ってきたんです、ね、そしたらみんながあんた何様だって、ね、ボコボコに言われたんです。無駄な使いをしているって、ね、そんな高い香水をね割っちゃって使うとは何事だって。でユダが考えたんです。その300デナリオンって300万円ぐらいする香水なんですよ。300万円ぐらいの香水をこの女の人が持ってきてバリンと割って割ったんです。香水っていうのはシッシッシッってつけますよ ね。香水って一滴一滴つけるのにバリンと割ったんです、ね、あ、私もですね台湾に行った時にうちの奥さんにですね5個セットでね3000円の香水を買ってきたんですよ。それはいいか、それいい、それはいいか、話さなくたっていい、はい、それはこっち置いといて、ね、で何の話、ごめん。で香水は一滴一滴つけるのにバンって割ったんですよ。そしたらユダがですね、なんて無駄なことをしてるの。ほらユダが言った、なぜこの香油を300でなり300万円で売って貧しい人に施さないのか。彼がこう言ったのは貧しい人のことを心にかけているからではなく、彼は盗人であって金入れを扱っていながら中身をごまかしていたからであるって。あの香油がそのまま検品されれば私のごまかしが消せるってニヤってしたんです、心の中で。あの300万円が入ってくれば。しかし彼が、彼女が割った時、彼は怒りに満ちてこう言ったんです。あんたのやってることは意味がないって、あなたは無駄なことやってるんだって。ユダは声を荒れて彼に言ったんです。この女の人は恥ずかしくなってその場から逃げようとした。その時にイエス様がおっしゃった、なんで困らせるの、どうしていじめるの、良いことをした、それは無駄なんかじゃないって、どうしていじめるって言ってユダに対して直接的にレッドカードを出したんです。初めてだったって、あなたが悪いって。もちろんイエス様はごまかしていることも知ってらっしゃる。でもそれには触れないでレッドカード、どうして困らせるの。すると彼のスイッチが入った。イエスから牽制されて彼の精神は苦い恨みに変わったようであった。傷つけられた誇りと復讐心とが壁を打ち倒し、長い間欲しいままにしていた貪欲が彼を支配した。そしてユダは、じゃあやってやるって、じゃあやってやりますよって、いいんでしょうね、やっちゃいます、こう考えた。ユダは高い地位を手に入れたいと思った。イエスを王様につけることによって高い地位を入れようと思った。 王様にはでもイエス様がなろうとしない、なんなかったら私は高い地位を手に入れない、ここで私たちには考えられないことを彼は頭がいいから考えた、こう考えた。王様になりたくないイエスを王様に俺がしてやろうじゃないか、こんな考えないですよ。でも彼はものすごい頭がいいからこう考えた。どうやってか、ものすごい複雑です。僕ら分かんないんですよ。頭のいい人は分かる。頭のいい人、はい、いきますよね。彼の作戦、イエスを逮捕させよう。イエスを逮捕させる舞台を作り上げるといいですか。きっとイエス様にお世話になって病気を治してもらった人たちがすぐ横に私の椅子が用意されている、私は願いを叶えられる。これがユダの作戦だったんです。もう一回いきます。王様にならないと私は高い地位に入れないからイエス様を逮捕させよう。すると暴動が起こって民はイエス様を救出するだろう。そしてイエス様でも簡単に捕まらない。イエス様は神様の力を持ってるから、あ、なんなかった、ピッてやったらね、悪人たちが倒れていく。イエス様は必ずピンチの時に自分で自分を救う。ユダはいつも私の思ってる通りに、筋書き通りに物は進んでいく、これが頭の中にあったんです。よし、それじゃあイエスを逮捕させる舞台を作ろうって言って、彼は悪い人たちから銀30枚を受け取って、それを懐に隠しながらイエスを撃った、ね、私が描いたように物事は進んでいく。そして事件が起こる。明日の話です、ね、イエス・キリストを、ゲッセマネの公園でユダがこう裏切るところであります。あと15分。ところが群衆が誰も助けに来なかった。あんなにお世話になったのに、あんなにイエス様がたくさんの人たちを病気を治してくれたのに、一人も助けに来なかった。弟子たちも逃げたんです。もう一つ、イエス・キリストは神様の力を使って逃げようとしない。あの方は死ぬ気だって、死んじゃう気だってって言って、彼はこうなった。教訓、破滅に先立つのは心の起こり。すべて高ぶりがいかに物事を進めていくか。はい、ユダの心の中にあったものまとめます。いきます、あと15分。ユダの心の中にあったもの、私の判断こそ最も的を得ている。彼はいつもこう考えた。私の判断こそいつも的確だ。私こそ見通しの利く人間だ。私が一番すごい。サイモンとガンファンクル、聞いたことがある。ポール・サイモン、ね、こっちの人。ポール・サイモンの言葉、それ名声はエルヴィス・プリスリーを殺し ジョン・レノンやマイケル・ジャクソンをも殺した。大きな名声を手にして、少なくともそれによって頭が混乱させられて、非常に難しい局面に立たされなかったものは私は知らないって。みんなスポットライトを浴びて、みんなから拍手されて、それで崩れなかった人、私は知らないって言ったんです。それほどこのうぬぼれ、私たち年配の者が若者を褒めちぎる、彼らの力になればと思って、でもそれがどういうことか、はい、私の言うことを聞かないからうまくいかないんだって。私が教会で言ったでしょ、教団の会議で言ったでしょ、何を僕が話してんだろう、ね、私が言った通りにしないからダメなんだ。他の人間は目先の利かない人間ばかりだ。イエス様とはあんまりべったりでなく、ある距離感を持ってついていった方がいい。ユダの心の中にあったもの、この私が神様に代わってじゃあ作り上げてやろうじゃないか、これがユダの心の中にあったものなんです。ちょっとだけドキッとした人、かなりドキッとした人、何を言ってるか全く分かんない人、僕はすっごいドキッとしますよ、これ見ると、ユダって2000年前の人、こっち日本人、向こうユダヤ人、何の関係もない。でも私の心になる、あ、密かに隠しているものがこのユダの中にある。レオナルド・ダ・ヴィンチ、明日レオナルド・ダ・ヴィンチ大好きです、ね、レオナルド・ダ・ヴィンチはこの有名な絵を描いた。彼はユダをここに描いたんです。これがユダ、右手に袋を持っているからユダってわかる。これがユダなんです。明日話。でもダヴィンチの前に、ダヴィンチが描く前に最後の晩餐の絵はいっぱい描かれてたんです。例えばこう、ダヴィンチが描く前に描かれた絵はですね、みんなユダがどこにいるかはっきり描いたんです。ダヴィンチの前にはですね、ユダテーブルのこっち側、ユダこっち、アフロヘアじゃないんですよ、アフロヘアじゃないんです。みんなこう頭に五光が立ってるんだけども、黒い五光、ユダ。もう、絵を見る人がですね、すぐ分かるようにユダを描いたんです。ユダこっち、悪魔、もう漫画ね、ユダをはっきり描いたんです。ユダこっち、はいこっちです。ところがダヴィンチはどこにいるか分かんないように書いたんです。わざとどれがユダなのか分かんないように書いたんです。なぜ書いたか、私がユダをどこにいるか分からないように描いたのは、それはユダは特別な人間じゃない、全く特別な人間じゃなくて、誰でも私たちはユダになりきれなりかねない弱さを持っているからだ。すっごいでしょダヴィンチ、え、人の話じゃないって、私のことだって。ユダがじゃあやっちゃおうって、その時にイエス様がなさったこと、ユダの足を洗った。イエス様はお弟子さんたち一人一人、最後の晩餐の時にたらいに水を入れて、ペテロの足を、ヨハネの足を、汚れた足を、そしてユダの足を洗った。当時は靴なんか履いてない、 こうやってスリッパ、みんな泥だらけ。だからイエス様は何回も何回も水を取り替えながら、何回も何回も泥だらけの足の24本の足を洗っていった。そしてユダは懐の中に金持ってるのに、イエス様は洗っていかれた。一番先になりたいものは、すべての人に後になり、すべての人に使えるものになりなさいって。ユダはこれを学習しないまま終わっちゃった。皆さんは、イエス様は私についてきなさいって、私に従ってきなさいって、そして私から学びなさいってね。疲れたもの、重荷を負っているもの、誰でも私のもとに来なさいって、そして学びなさいって、私に学びなさいってね。来なさいって言って、学びなさいって何を学ぶんですか。イエス様のところに行ったら、イエス様を信じて行ったら何を学ぶんですか。何が入ってると思います。ここに分かる人、私は柔和で謙遜なものって、いいですか。簡単です。イエス様のことを学んでいくと何が学んでくるか、それは謙遜と柔和なんですよ。イエス様のことを30年間、50年間勉強してきたのに、柔和と謙遜を学んでいなければ、あとは言わない。柔和なんて今流行んない。そんな柔和で生きてたらみんな置いていかれる、自分は置いていかれる、損をするってね。穏やかで他人の利益ばっかり見てたら自分は置いていかれる、負け物になるって、目立たないって。じゃあ柔和の反対の方向に行くわけですよ。柔和の反対は、反対語辞典でこうですよ。みんな乱暴になるってね。だから柔和大事です。でも柔和はね、本当のことを言うとこう、柔和は大事大事だけど、心の中ではこういうふうに思ってる。でもイエス様はこの時代に私たちが身につけなければならないものは柔和と謙遜だって、何よりも柔和と謙遜だって。それはなぜ身につかなくちゃいけないかっていうと、あなたが持っている重荷が軽くなる一番の方法なんだっておっしゃってるんですよ。たくさんの重荷を抱えて、たくさんの苦しみを、問題を抱えているけども、その抱えている荷物が軽くなる生き方が謙遜と柔和だって。はい、最後あと5分。一番もう最初に申し上げたようにですね、私は一人のタクシー運転手のセブンスアドベンチストのクリスチャンから最初に聖書の話をしてもらったんです。この人ですね、私を家に読んでくださってですね、うどん食べさせて、 みかん食べさせて、ケーキ食べさせて、え、いいかって言ってですね、1日6時間ぐらい話すんです。もう夢中で話す人だったんです。途中で僕はもう信じたんです。この関さんっていう人のお話をして終わる。あと3分、調子が良ければ5分ね、いきますよね。あと5分だけください、ごめんね。関さんがこんなこと私に話してくれたんです。タクシー運転手はね、本当に大変だって、ね、でいつも乗るときに神様どうか守ってください、事故に遭わせないように守ってください、助けてくださいって言って、もちろんお祈りして一日の仕事をする。夕方になった、そして夜が近づいてきたら土砂降りの雨、カーって夜中に雨がバーって降ってきた。今日は無理しない方がいいな、今日は無理しない方がいいな。海藻、わかりますよね。海藻って何ですか。海藻、もうすいません、 ちょっと帰りますのでお客さん取りませんって言って帰そうって言って車を走らせてたら急に横からうって出てきたんで、キーってね、ぶつかりそうになったんです。で2人が出てきたんです。どんな人だったんですか関さんって言ったら、うん、こんな人って言って、こんな人ね、一人はなんかねものすごいお金持ち、そしてその横にね和服を着たね、いっぱいこうやってつけてる人、わかんないけどね、そういうおっしゃるからこう絵描いたわけですよ。こういう人がねやってきたって、すいません、あのお家へ帰りますのでって言ったら、乗せろ、ね、うわー変な人だって、でも雨が、乗せろ、あはいっつって、忍耐忍耐、ニューアニューアっつって、うん、って乗せたんですね。そして行けって言って、いやこちらは混んでると思います、行くんだって言うんですよね。もう乱暴な人だったんです。そしたら後ろで韓国語で会話が始まったんです。韓国の方だったんでしょうね。ところが関さんは韓国の方だったんです。もちろん後ろの2人はドライバーが韓国の方だって知らなかった。全部聞こえたんです。それがひどい話、もうぐっちゃぐちゃの話、聞いておられないようなひどい話だったんです。関さん忍耐深い方だったけども、ブレーキを一生懸命、心のブレーキを引きながらですね、我慢しようと思ったんだけども、ベーン桜島、関さん桜島ベーンって怒った。そしてブレーキ踏んだ、後ろを振り返ってものすごい大きな声で韓国語で出て行ってくれ、金は返す、放り投げて、びっくり二人がして、そして慌てて雨の中を消えていった。バタンと閉めてキャッって言って家に帰ってドア開けて、そして頭抱えた。関さんがすごいところはこういうところ、頭抱えて泣いた。自分はイエス様を信じて、あの謙遜と乳和を勉強しているにもかかわらず、今日は私は大声を上げた、人の怒りに誘われて大きな声を上げた。あの二人がもし金町教会に来たら、長老の私を見てつまずいてこの教会を去っていく、泣いた。そして関さんがすごかったのは、お祈りした、天の神様もう一回だけチャンスをくださいって。ここがすごい、すっごいでしょ、もう一回チャンスくださいって。チャンスって何なんですかって言ったら、もう一回同じようなことを起こしてくださいって、体験させてください、今度は勝利しますって、ね、そして一週間過ぎた、今日来るかな今日来るかなと思ったらですね、来なかった、忘れちゃった、忘れた。ちょうど一週間目に夜雨がしとしとびっちょん、違う、びっちょんって言っちゃった、どうしようか、雨がこう降ってきたんです。そして海藻を出した。そしたら飛び出してきた二人の人がいた。どんな人だったんですかって、うん、こんな人ちょっと、こんなんですね、もうめっちゃくちゃに酔いつぶれたサラリーマンの二人、ね、で見てバーンバーンって乗せろって言うわけです。いや帰りますからって同時に来たと思ったそうですよね。忍耐乳和謙遜とか言って、もう呪文のように唱えながら、どうぞ、二人が中に入り込んできた。そしていやーってか、いやーって言ってね、はっかーって、うわーって言って大騒ぎ、忍耐乳和謙遜って言って、はいって言って、うーん頭薄いな、すいません、そういうふうにして、で八王子、お八王子って住んでるとこだ、あの高速乗った、そして降りた頃には シーンとして眠りこけていた。お客さん、着きました、目的地です、どうぞどうぞ起きてください、どうぞどうぞって言ったら、って言って、って言って、もう獣のようにですね、にあのこう帰ろうとするので、お金払ってくださいって言って、いくら、って言って、でもう放り投げるように札を置いていった、ね、それでドアを閉めてハンドル握りしめて、関さんがですね祈った、涙を流して、神様ありがとうございました、あんなしくじりを犯したのに、こうやってもう一回試してくださって、最後まで忍耐って言った時に、ガンガンガンガンガンガン、えって言ったら、ガラスのところに一人戻ってきて、って言うんだよ、終わってなかったって言って、何ですかってピーって言って、そしたらその一人が窓から顔を出して、誰だお前はって言ったってんですよ、お前は誰だって、運転手ですか、どうしてなんだよ、何がですか、どうして怒んないんだよ、どうして怒んないんだって言ったんです、どうして俺たちがむちゃくちゃなことをお前にしたのに、どうしてお前は怒んないんだ。関さんはチャンスが来たって、チャンスが来たって言ったって、いや私は怒りやすいって、本当に短気だって、でも私が信じている神様は柔和に生きなさいって、謙虚に生きなさいっておっしゃってるんです、でも失敗します、でも頑張りますって言ったら、運転手その彼がごめんなさい、申し訳なかった、今日はいい勉強させていただいた、あんたのおかげだ、どうぞ気をつけて行ってください、ドア閉めて、関さん僕に言った、八王子の高速から自分の家まで空を飛んでるみたいだったって、空を飛んでいるみたいだったって言ったんですよ、そんなにね、もう涙流しながら帰ってきたって、嬉しくて嬉しくてって、うん、イエス様のところ行ったら謙遜と柔和を勉強するんです、ね、勉強の科目ははっきりしてる、そしてこの謙遜と柔和が全ての問題に勝利できる方法、生き方なんです、全ての問題にどんな人にも対処でき、そして勝利する方法だと信じる人、まだ何か言ってるか分かんない人僕これは大事にしてる、柔和に、もう一回繰り返す、柔和に暮らしていくと、謙虚に暮らしていくと、荷物が軽くなっていくんです、それは不思議なことですよ、ね、怒って短気だと50キロの荷物が200キロになる、ね、はい、疲れたとは言いませんけども、うん、多少ね、はい、最後に読みます、疲れたものに、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげます、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負って私に学びなさい。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。